LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース名称プレミア副証本則上場LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はLA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さん、聞き手は経済ジャーナリスト真島秀樹さんでお送りします。この番組は8月30日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
LA ホールディングス IR セミナーです。お話は証券コード2986東証グロース市場名称プレミア市場副証本則市場上場株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんです。大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
はい、私ども LA ホールディングス2020年、設立と書いてありますが創業1990年ということで今年、35年、迎える会社でございます。グループに子会社、5社と持ち分法適用会社で、これ持ち分法適用会社は、熊本の戸建て住宅注文住宅やってますアーバンライクというこれは東京プロマーケットに、ね、上場している会社でございます。で不動産事業としましては、DX 新築不動産、DX 再生それから DX 不動産価値向上とで不動産賃貸事業ということで、追ってお話していきたいと思います。で資本金ですね、49億1393万1000ということで、これは6月に、私ども初めてですね、公募増資、いたしました。でおかげさまでですね今回、非常に多くの方々にご購入いただいたということでこの資金をしっかりと使って今まで以上の成長をしていきたいなということでございます。そして市場区分に関しましては、図書グロースとそれから、先般ですね、こちら、名古屋では、名称でプレミア市場に上場させていただいております。それと地方は今福岡証券取引所ということでございます。で従業員113名ということですからね、それほど大きな人数ではございませんが、私ども不動産会社はですね人数を増やせばいいというものではなくてですね、1にも2にもやはり資金力お金を活用して、事業をやっていくと。でやはり企業はですね、売上よりも利益だろうということで、しっかりとこの人数で一人一人頑張って事業を行っておりますということで歩みを申し上げます。1990年創業ですが、私が社長に就任しました、その1年前に代表に就任しておりますが上場が2006年で、リーマンショックそれから東日本大震災で弊社大変なことになっておりました。時価総額も3億円切ってですね、猶予期間に入るような状況下に、私就任いたしました。でこの小さく書いてあるのが25、27というのは当時の売上高でございます。で私就任した初年度は売上で10億程度の会社でした。経済圏、順調に進む中で、実は2016年を一つの境にしてですね一気に攻めていこうということで方向転換いたしました。でしかしながら、いつも申し上げますが私ども不動産デベロッパーというのはですね非常に生産工程の長い工場でございます。ですから、こちら地元の、ね、トヨタさんみたいにその工場車ライン入れたらパッとできるわけじゃなくてですね土地を買って建物建ててしっかりとお客さんつけて販売していくというサイクル大体 2,3 年かかるんですね。でそうすると今やってることがやはり3年後ぐらいに結果が出てくるということでやっとそれがエンジンかかってきたのが私どもホーリング化する前でございます。で2020年からこれ東証のやはりその企業の在り方時価総額というところを意識していきなさいということと東証の再編ございました。でそれをやはり私ども企画としてですねしっかりと業績だけではなくて時価総額を意識した経営をしていこうと。でまずもって 株価をしっかり上げることとともに株主還元配当でしっかりしていこうと、こう舵を切ったのが実は2020年でございます。で、残念ながらね、2020年、皆さんご存知の通りコロナということがあってですね、非常に厳しい状況ではあったんですが、おかげさまで今回上場以降ですね、このような形でしっかりと業績積み上げさせていただいております。で、現在進行期は売上高510億で、営業利益もですね、まあ、前は売上10億20億だったのが今営業利益80億出るようになりました。で、2026年12月期におきましては、まあ、売上は610億ですが、今まで積み重ねた社員の努力の結果がですね、しっかりと実って、倍増ということで、175億という計画をしております。まあ、おかげさまで株価もですね、今小幅したんですが順調にきまして、昨日現在ですと時価総額660億まで来ました。で、やはりですね、早期に1000億目指していこうと、まあ、それとともにですね、やっぱりこの経営者としての思いはですね、事業再建で入った時の株価は当時140円なんですね。で、もう10倍にはしたんですけど、できれば IT 企業みたいに100倍ぐらいにしたいなということで、まあ、やはり一つは1万4000円とか1万5000円という株価をね、一つ目標で頑張っていきたいなと、このように考えております。で、業績推移ということで、まあ、2000年その舵を切り始めてですね、まあ、当時売上130億とで、純利益でも6億5000万という状況でしたが、まあ、昨年は当期純利益47億ということで、配当自体がね、やはり10億超えるような配当を出せるような状況になっております。で、一応進行期の、ね、ハイライトということで、セカンドクォーター終わりましたのでさらっと申し上げますが、まあ、現在進捗こんな状況でございます。で、まあ、毎回申し上げるんですが、私どもはやっぱり不動産工場、車と違って定期的に作ってですね、ディーラーに下ろせばいいということではないんでですね、竣工時期それぞれ違います。で、あまりこの進捗率は気にせずにですね、計画しっかりやってるなということを見ていただけたらと思います。まあ、そんな中で、まあ、トピックスとしては、まあ、初の公募増資ということと、まあ、こちら地元名古屋で私ども今事業を伸長しておりますので、名称のプレミア市場に上場させていただいたということでございます。まあ、こんな感じでですね、写真いろいろこうありますが、まあ、左上新築、まあ、物をね、新しいものを作って販売していく。で、右側にあるのが私ども創業でね、マンション一部屋買い取ってリノベーションして販売していく事業で、それから左下土地価値向上、これちょっと難しいですが後ほどお話しします。まあ、公共団地の造成とかですね、それから既存のビルを買い取って価値を上げて収益不動産で販売し、そんな感じですね。で、右下不動産賃貸業、これも大屋業です。これ実は私ども不動産賃貸業の一番の始まりは実はこの名古屋なんですね、東海地区なんですね。で、出てきました総資産、先ほどいろいろ来期も進行期についても申し上げましたが、まあ、来期も倍増しますという話をしてますが、なんでそういうことが可能なのかというとことは、ここを見ていただくことが大事なんですね。で、2020年12月期については私どものその販売の原資となる12月末の棚卸しというのは、まあ100億切ってたんですね。で、昨年の暮れは473億ということで、まあ、5倍弱いってる状況ですが、まあ、実はもうこの半期でですね、もうすでに630億積んでると。で、私どもやはりしっかりした計画を達成しているのは、ここをしっかり積み上げる、しかしながらやはりその不測の事態に備えて自己消費率はしっかりとバッファーを持って 20% 以上と、でかつ資金は長期の資金を活用すると、でさらに今までの計画以上のことをやろうということで、まあ、今回公募増資をしたと、こんな図式になっております。
これ今回の公募増資、今棚卸しが次に行けるって、このタイミングの公募っていうのはどういう意図みたいなものがあったんでしょうか。
はい、まあ、やはりこれから金融環境は変わっていくであろうということが一つとですね、まあ、私どもの会社というのはやはり財務レバレッジ効かせてますんで、やはり先に煎じてですね、資金調達することによって、 まあ、本来でしたら決算が閉まって利益を積み上げて、それに基づいて借り入れって増えていくんですね。でこれを早々に手を打つことによって、当初の毎年の計画以上のことをやることが可能になると、まあ、これが結果ですね、やはり3年後5年後効いてくるだろうということで、やはりこういう環境変化のタイミングでやはり攻めて出ようと。でまた同業他社がむしろそういう状況下でもし停滞するようなことがあれば、それらをやはり取り込んで事業を拡張しようと、まあ、こういう狙いでございます。ということで、いろいろ申し上げましたが、現在進捗はこんな感じで、今期の着地はまあこのような状況でございます。まあ、引き続きね、しっかりと事業を進捗していきたいなと思っております。で先ほどの棚卸し出ましたが、進行中プロジェクトということで、まあ、こちらね、名古屋では、これエジ栄2というのが今出ておりますが、まあ、エジ栄2ということは1があったんだろうということなんですが、1は実はですね、名称さんの建物の真裏で行いました。ちょうどコロナ中にですね。でもこれすでに販売は終わってるんですが、それがエジ栄、まあ、1ですね。で今回2、これ栄どこでやってるのっていうのは、矢場公園の前です。ということで大通りの目抜き通りじゃないんですが、1本入ったところで新たな価値を作っていこうというのが私どものこのこういう商品でございます。でちょっと出てきました、名称プレミア市場ということで、今現在ですね、やはりこのエリアでどんどん事業を伸長していこうというところで、やはりこうあの地元市場に上場させていただくことによって、まあ、情報、それから間接金融をね、よりあの熱いご支援をいただけるように、このような形で行っております。で、まあ、実は9月の2日にですね、殺傷の方も上場しまして、まあ、実は国内4市場すべて上場という、まあ、こういった申請してるのはですね、まあ、実はこの市場変わってから私どもだけなんですが、まあ、現在4市場上場したの7社しかないんですね、私ども含めて。で引き続き やはりこういう各地域の、ね、証券市場とアクセスすることによってですね、いろいろな意味で、地元で、しっかりと密着した情報をいただきながら各地域で事業を伸長したいなと思っております。
これあの、7社目ということなんですけど、あの上場のコストとか考えちゃうとなんかどうかなっていうふうに思ったりするんですけど、やっぱりこう地元で密着されていくために今回のやっぱり名称の上場というのは結構大きなイベントになったということになりますか。
はい、そうですね、やはりですね、私ども、東京本社の会社ですので、この地元の企業ではないんですね。そうするとどうしてもその情報とか劣後するということとともに、やはり私どももその非常に財務はレバレッジ化せますので、借り入れがやっぱり多いですね。そうするとやっぱり地元の金融機関にですね、しっかりとご支援いただかないと事業は拡張できません。まあ、そのような意味でもやはりこういった形で地元の市場にコミットするということは大事かなと思っております。はい、まあ、ざっと出てきました、名古屋で取り組みということで、このまあヘルスケア施設ということでね、これが実は私ども不動産賃貸事業の一番の始まりで、2015年から行っておりますが、実は名古屋に非常に安定的な施設を保有しております。まあ、現在4棟、ね、保有している状況です。で、それから、まあ、現在開発についてはこういう形で4件と、で、まあ、すでに2件はもう竣工しておりますが、新たに栄とあと名駅で行っております。まあ、先ほどね、あの名称に上場したということも、やはりこれも積極に活用しながら、地域にどんどん根ざした事業を行っていきたいと思っております。はい、それから、やはり私どもの今現在株価をしっかり支えてきたのは一つはこれございます。私どもやっぱあの日経の中小型株ということで、まあ、今回も選定いただきました。4年連続でねこう来てますが、まあ、これ一つはですね、おかげさまで今期時価総額500億超えました。で500億超えることによって何が変わったかというとですね、やはり投資家の層が厚くなったんですね。まあ、機関投資家の方のレーダースクリーンにかかります。まあ、それともに、まあ、現在私どもの会社はグロース不動産でいくと時価総額3番目なんですね。でグロース全体でいきましても現在40番以内に入っているという状況でございます。まあ、そのような意味ではですね、まあ、今まで個人投資家の方があのメインだったのがですね、非常にさまざまな層の投資家の方に注目いただけるようになったと。 でやはり1にも2にもですね、でき、取り扱いの、ね、高が上がって活性化しないとですね、株価は成長しないですよね。でここはやはりしっかりと業績出しながらしっかりした IR 活動をすることによって結果株主の皆様の価値が上がるように頑張っていきたいと思っております。ということでだいぶ長くなっちゃいましたが事業の話をさらっとします。まあ、ホールディングの社員ですね、2000年からこういう形で、それぞれの事業あります。まあ、不動産関連事業でございます。で元々の非常に主力の子会社ラートレという会社がこれやはり一番大きなボリュームを占めるんですが、その下に今ファンスタイル、これは沖縄県のね、子会社、これは分譲マンション事業を主力としてやっております。それからその下にラートレレジェンシャル、これはもう再生事業ということでね行っております。でファンスタイルリゾート、これは今沖縄で新たに再生事業を行っております。で右側がエリアセットと、これはもう親業に特化して事業を行っていると、こんなグループの図式になって、それぞれが一部重複しながらそれぞれのエリアで事業を行っております。まあ、新築のね不動産、これポイント、これいろいろ書いてありますが、先ほどお話しましたように境の開発も大通り沿いじゃないですよね。私どもやってるのは一本入ってるんです。わざわざ表に高いところ買って大手と一緒のことやっても儲からないですよね。私どもはやはり私どもなりのポジションを取って事業を行っておこうというのが私どもの会社でございます。で写真ちょっとこうね見ていただいて分かります通り、なんかみんな知り合いました、なんでこんな大変なことやってんだろうと言うんですが、これをやるから儲かるんですね。でコストダウンして、やはりその毎回ね、これはあそこの会社が作ってるんだというこの方法も一つあります。ただ私どもは建設不動産というのはですね、車の工場と違うんで工場製品じゃないんで、やはりこの商品の均一化というのは実はそれでも難しいんですね。だったら一つ一つ違うものを作って付加価値型ビジネスをしようというのが当社の立ち位置でございます。まあこういうね全部写真が違うような物件を作ってるうちは、あ、LA ホールディングス大丈夫だなと、こんなふうに思っていただけたらと思います。はい、再生不動産事業ということで、これ私どもの素業でございます。で残念ながら名古屋のこのエリアでは、東海エリアでは行ってないんですが、私も東京の都心3区のみで行っております。でもともとはこういう個別リノベーションマンションやってる、再生事業やってる会社、私ども含めて上場4社あるんですね。で一番私ども小さな会社だったんですが、単価も当時はみんな2000万3000万一緒だったんですね。で後から追いかけるのに同じことやったらしょうがないということで単価を上げてきました。はじめ5000万から超えて1億で、1億超えてから、まあ、100ミリオンということでミリオンリノベーションシリーズという商標登録しました。で気がついたら今10億までいっちゃいました。で10億超えるものもできたんで、現在ビリオンレジデンスってまたこれも商標登録したんですが、という今この2つのブランドを主力として都内3区では行っております。まあこんな感じですね。ちょっとね絵が小さいんで分かりづらいですが、あの10億円超こう建物の外観映ってます。これ1棟じゃないですよ、あの中の1部屋です。なんか10億超えたから1棟かと思われる方いらっしゃいます。あれ1部屋ですからね、あの中の1部屋をが10億超えるような商品ということで、まあこんな形でですね都心3区に絞って行うと。ただ私どもの事業方針、これは基本部屋の広さこだわっております。100平米以上と、それから都心の3区駅からの距離もね当然重要です。でそれからその高額だからといって豪華絢爛の華美な建物内装じゃないんですね。上質な内装をして供給しようというポジションで行っております。はい、で不動産価値向上、まあ、これはどういうことかというと、まあ、一つの土地だけだとなかなかできないものを周りも巻き込んで新たに開発していこうと、まあ、目利き力って前が出てきますね。それからインベストメント、これは既存のビルを買い取って新たに価値を見出す、リニューアルして見出していくと、また商品の内容を変えて行っていくという事業でございます。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、公共団地の開発だったりとか工場用地を作って個別の企業に販売すると、で下はこれも築30年超えるような 既存の量を買い取って新たな仕様にして他の企業さんに新たに貸すと、まあ、こんなイメージでございます。でそして賃貸業ということでヘルスケア施設、これも名古屋をね始まりとしたヘルスケア施設を中心として私どもはだいたい今、100億円ぐらいの不動産賃貸事業を行っております。基本は長期一括30年で、賃貸するということで手間のかからない不動産を持っていくという戦略を取っております。はい、まあ、こんな感じですね。私ども今総資産一気に業績伸びて増えてるんで、ちょっと今賃貸ポートフォリオの積み上げが足りないんですが、やはり総資産の大体 20% はね、固定資産として持っていこうと、まあ、それによっていろんな不足の事態があっても毎月毎月家賃が入ってくるという心の安定がございます。まあ、これは引き続きね、進行していきたいなと思っております。
これヘルスケアのウェイトが高いというのはやっぱこれがメリットが大きいということなんですか。
はい、まあ、実はですね、賃貸マンションで一個一個貸しちゃうとですね管理が大変なんですね。契約書1枚例えば100個の賃貸マンションあるとですね1棟の中で契約書100枚いるんです。これ1棟貸しですと契約書1枚で済むんです。でやはりこういったね小さなことなんですけどこういったことも詰め例えば1000個あると大変なんですね。毎月毎月入れ替えがあったりとか。だけど私どもはこれ契約書1枚で30年間固定家賃なん でむしろ私どもはそこは安定的にいただいて回転型のビジネスでしっかりとして儲けていくと、まあ、こんな戦略でございます。そしてまあ新規事業に、ね、ついては毎期、ね、いろんなことをまた期として、まあ、M&A も含めて企業投資も引き続き行っていきたいと思っております。そして私どもね、この今やってるその付加価値型ビジネスがなんで伸びてるかというのはやはりこの富裕層の層の厚さがね、これやっぱデータで裏付けが出てます。やはりこの10年でですね超富裕層のボリュームが一気に増えてるんですね。まあ、当然富裕層のボリューム増えてるんです。で先ほどの個別リノベーションでいきますと、まあ、都心6区が、まあ、1億超えたと思ったらもうすでに今1億5千万超えるような状況でございます。でこれ超えるというのは何かというとこの富裕層が増えているというやはりね基本的にやっぱり財布の厚みが大きくなったということで私どもはそこを今ターゲットに事業を行っております。はい、でまあね高齢者住宅のところもねこのやはり高齢化比率が高くなっているというところを担保にして、まあ、10年前から投資を行っているという状況でございます。ということでちょっと駆け足になりましたが最後に私どもグロス市場でどんな状況だということをお話します。はい、先ほど申し上げましたね、よく公募増資すると希釈化って言われるんですがそれ以上に儲ければいいんでしょということでお話いつもします。でやはり煎じて行わないとですね、資金が足りないときにいざ資本増強しようとしてもなかなかできないんですね。そりゃそうですよね。いや別にお腹いっぱいで資金いらないんですけど資金やっぱり持っとこうかなという時まさしく今だということで、まあ、6月を行わせていただきました。まあ、これねこうグラフに書いてあります。分かりやすく言うとですね、まあ、少なくとも今回のエクイティファイナンスによってこれだけの新たな調達余力ができているとということは今までの計画以上にさらにこういったことがやれるチャンスがあるということでございます。でそれによってねやはり先ほど申し上げたように、まあ、140円をまずは100倍にしていこうということでございます。で現在の利益計画ということで、まあ、これはねそもそもの中計3か年計画に1年今エクステンションして、加えました。でこれは、まあ、公募増資前の計画でございます。で今後ね、2026年12月期の計画をしっかり溶かすことによって次の27、28、29ということでやはり2030年40周年ですのでここで一気にですねやはり突き抜けていけるように積み上げていきたいなと思っております。まあ、冒頭のね BS でもお話ししました。まあさっきよりも半年で、これだけ積み上げをしております。でおかげさまでですね無理にということではなくてですねしっかりとやっぱ努力した結果が今のこの棚卸さんにつながっていると思います。で現在の EPS ということで、まあ、今期着地2025年、まあ、本来はですね EPS 成長の計画になってたんですが、まあ、6月エクイティファイナンスやったんでちょっと下がってます。 まあ、ただですね、私ども例えば食品製造業とかですね、非常にあらりの一定の商売を行っているわけではないので、あまりですね、私どものこの数字のこのこう触れをですね、お気になさらずに、むしろ今その前のページでお話したね、将来に向けてどういった投資をしているかというところに着目していただけて、ご支援いただけたらとこのように思っております。まあ、引き続きですね、企業価値の向上に邁進して、しっかりと継続的な利益を上げていくことによって、まあ、株価も伸長していくだろうと、このように考えております。で、中間配当ね、今回6月末の株を持っていただいた方にはお支払いさせていただいております。まあね、中間配当しないでね、投資に回した方がいいという、まあ、不動産会社なんかそうなんですが、まあさすがに私どもですね、これだけ利益が出てくると、株主の皆様からもちょっと半分ぐらい出してくれていいんじゃないみたいな話をよくいただいておりました。で、今回から行っております。で、おかげさまで、まあ、中間配当をしましたが、今期行いますとですね、期末配当も行うと、まあ、5期連続増配ということで、しっかりと増配を積み上げております。それから、まあ、これ2000年のホールディング化した後からの株価の推移ということでございますが、まあ、おかげさまでここでも10倍以上という状況まで来ております。まあ、そして、株価ということで今回、まあ、600億超えてきたということで、引き続き、まあ、取引活発になっていくだろうという中でですね、ぜひ個人投資家の皆様にもですね、まだ先は長いので、ご参画いただきたいなと、このような思いでございます。で、これは今 AB というのはですね、これは今グロースで、まあ、今私どもグロース不動産時価総額3番目なんですけど、どうやって1番2番を抜いていこうかということで、もう追撃態勢、牛背中が見えてきました。で、まあ1番2番の会社に対してですね、私どもの株価の伸長というのはしっかり伸長してるんですね。で、ダメ押しで申し上げます。まあ、他社比較ですね、まあ、全体グロスではこんな感じですが、グロス平均の不動産業でも16倍なんですね。で、1番2番の会社ですね、 PR 高いんですね。まだまだいけるかなという感じでございます。まあ、皆様にご理解いただけるように、引き続きしっかりとした IR をして、一人でも多くの皆様にご支援いただけるように頑張っていきたいと思います。で、最後にこれで締まります。証券コード2986 LA ホールディングスでございます。ご清聴ありがとうございました。
ここまでは LA ホールディングス IR セミナー、お話は証券コード2986東証グロース市場、名称プレミア市場、副証本則市場上場、株式会社 LA ホールディングス代表取締役社長脇田栄一さんでした。どうもありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード2986東証グロース、名称プレミア、副証本則上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。